きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は株式会社エジソンパワー代表取締役山田俊正さんをお迎えいたしまして、エネルギー自立で日本はよみがえると題しまして、当 NPO の理事長の藤原直也がいつものようにお話を伺います。山田さんこんにちは。
はい、よろしくお願いします。
どうも今日はお忙しいところありがとうございました。今日はそのエネルギーの話ということで、お伺いしますので一つよろしくお願いしたいと思います。まず山田さんのそのやっておられますエジソンパワーという会社でございますが、まあどんな会社なのかまず初めにご紹介いただけますか。簡単に結構ございます。
今から15年ほど前に設立して最初に、電気自動車を、私は個人で財産を売りまして、そのお金で電気自動車を3台作りました。
電気自動車を作る。
そうです、スズキアルトという車を買ってきて、
軽自動車、
それでエンジンとあれ、エンジンに関係するの全部取り出して、モーターとバッテリーだけをつけて、それで電気自動車は動くんですけどね。
山田さん、そのじゃ自動車のエンジニアからやっておられた。
それをだから日本文理大学って大分に大学、その先生と一緒に、私はそういう先生
です。15年前の電気自動車。
15年前、誰も電気自動車誰も何も言わない時に作って、5台作ったんですけど、
5台、
それが会社の始まり。
そうですか。
そうです。
はい。で今はどんなことを主に。
いや、その時に使ったリチウム電池というリチウムイオン電池ですね。はい、それは非常に高性能な。まあ、これを使ってそのいろんな電動化ができるなと、自動車だけじゃなくて、それでそのリチウム電池のシステムを作る会社を始めて、それ今日までまあ約150社ほどの電動をしたい、例えば農機具でやるとか電動の船だとか電動のトラック、今はミニバスっていう池袋とか長野で走ってますけど、その可愛いバス、それの、そういうのを作るシステムを作る会社をずっとやってきましたね。
そうですか。
でその、そのなんでその誰も15年前です、16年前ですから、もう誰も電気自動車を買う人もいないし、買おう作る人もいないしっていうところで、なんでかというところなんですけど、今から30年か40年前にアメリカに行く時がありましてね、飛行機乗って太平洋横断するんですけど、その時に外見たら海の真ん中ですから、排気ガスもない、工場もない、都会もない、でも地球の水平線が見えるんですけど、うっすらと黄色い層があるんですよ。今度飛行機乗ってもらえたのでおそらくだからもう地球全体がもう空気汚染されてるっていうのが見えるんです。これは自動車の排気ガスだなと、このまま何億台も自動車が増え続けて、このまま排気ガスが増え続くと地球は必ず滅ぶなと、と思ったのがゴーッと残ってて、
すごい、
それで何か作るんだったら、まあ、やってみようと。
山田さん、その飛行機とか見られたら失礼ですが、何歳の時ですよね。
だからそれはね、30年ぐらい前だし、40歳ぐらいの時ですね。
でもすごいね、40でそう思い立たれる方ってすごいですよね。いや、若くてほらね、環境に目覚めたって結構いらっしゃいます。40で目覚めてお仕事を考えられたらすごいね。
その飛行機で見た空を、例えばね、コロラドに行ったことあるんですよ。ロッキー山脈ってあるんですよね。それアメリカ人と一緒に山登ったんですけどね。その人はずっといつも山登ってるんですね。そのロッキー山の上からずっと向こうまでこう見渡せると私も思ったんですね。だからもやがかかってて見えないんですよ。そしたらそのアメリカ人が、俺ちっちゃい頃からずっとロッキー山登ってるけど、昔はずっと見えたんだと、こう言ったんですよ。だからそうなんだなと、
アメリカも挑戦されてると、
そういうのが時々ありましてね、ジュネーブに働いたことあるんですけど、ジュネーブは綺麗なレンマン湖が見えて、見えるんですね、景色がものすごく綺麗、
スイスですよね、
ところが今ジュネーブでそう山をもしご覧になったら、ぼーっとしてるんですよ。
そうなのですか。
というのをね、何回か経験して、そうだな、これは相当のな排気ガスをやってんだなと、こう思ったんですね。
すごいですね。
で私は2000年に衆議院議員に当選して、で当選してすぐ あの本会議の廊下を歩いてて、向こうがトヨタの衆議院議員の方がお目になって、うん、有名な方は知ってるからでその方に、うん、私も議員になったばっかりですから、法律を作ろうと、で、私はガソリンエンジンとディーゼルエンジンの製造と販売を禁止する法律を作りますと、言ったんですよ、いかがお考えですかと思った今から20年前ですけどね、そしたらその方はしばらくじーっと沈黙が流れまして、山本さんその法案私反対しますからとか言ってあそうですか
そうですか。
で去年、私があの言った同じ法律がフランスとドイツにできたんです
。できましたね、
ディーゼルエンジンとガソリンの製造と販売を禁止する法律ができた。
できました、
だからやっぱり自動車の排気ガスっていうのは、私は大きいと思いますけど、
やっぱりね、でちょっと伺いたいんですが、その電気自動車ですよね、そのまあただ私は子供の頃プラモデルマグチモーターって、乾電池ね、マウンターを動かしますよね、その電気自動車は何が難しいんですか、技術的なネックっていうのは。
一番のネックは、いや作ってみて分かったんですけどね、電気というのはね、その暖房ができないんですよ。
暖房ができない、
ヒーターっていうのはものすごい電気食うんですよ。
ああそうか、
だから電気で走ってるから、暖房が一番ネックですね、あれ見て。
あ
それとそう、もう一つの根本的なところは、そのリチウム電池っていうのは、マイナス10度以下だと動かなくなるんですよ。
ああそうか、
そういうのがいるというのが作ってみて分かりましたけどね。
あ
とはやっぱり素晴らしいですよ、もう今テスラとか今はもう、いくらでもありますけど、もう加速はすごい、音は全くしないし、もう快適だし、その振動はないし、素晴らしいですけど、でもトヨタの社長さんがこの間記者会見で言われて、ね、電気自動車どんどんやる、トヨタあんまやってないですからねよく考えてください。今、ね、家庭用の電気で電気自動車充電してるでしょ
う
と。
そうですね、
電気自動車は排気ガスないよと、ないよと。だからその電気は 80% 石油と天然ガスできてる、いっぱい排気ガス出して作った電気を、電気自動車乗ったって何も意味ねえやんけとおっしゃったのは まさしくそう、だから今私たちは、私の会社やってますけども、あの太陽光で作った電気を蓄電池に貯めて、それで電気自動車の充電をして走ってますけど、それだったら 100%、
で太陽光もシステム今やってますよね。
そうです、
太陽光はフィットがあってね、だいぶ広がりましたけども、今どんな感じですか。
まあ一応あの非常に、要するに技術的に日本はもう10年ぐらい遅れてて、それを補うためにフィットという制度で非常に高い42円というキロワット42円でも世界中の人がびっくら動くようなそれで、それ国民がみんな払うんですけどね、そうそうそう、高い電気
を。そうなんですよね。
それをやったもんですから、世界中の投資家がもう山のように来まして、ね、非常にその異常な利益ですよ、あれは。
異常な利益ですね。
でもそれをやったおかげで、もう今はですね、私が8年前に始めた時の太陽電池のシステムの4分の1ですね。3分の1以下、4分の1ぐらいのコストです。
あれはどこがその技術的なネックと申しますか、ポイントなんですか。
まあ一番中期の頃一番大変だったのは、そのパネルの値段ですね。
ああそうか、
その当時、まあ、日本がよくやってたんですね、その当時は日本が、世界中で、今はもう全く影も形もありません、あのその時に、私が大手商社と一緒にやりましょうと17、18年前、8年ぐらい前ですね、言われた時のパネルの値段がワット120円だったんですよ。
120円、
今私が買ってる値段は25円で買って
る。25円、そんな安くなりました、5分の1ぐらい。
そうですね、それとパワーコンって太陽光って全部直流なんですね。
ああ直流、
使おうと思ったら交流、そう直すのがパワーコンディショナーって言うんですけど、これが作ってる人があんまりなく、日本でまあ2社か3社しかなくて、
あそう
すごく高かった。
あ
日本はすごく高かった。
あ
それでちょっとネックだった。それがもう今はもう全然違いますよ。ほとんどもう中国の中国製になって、台湾製になって、もうどんどん下がって、トータルコストもやっぱり4分の1ぐらいになってるじゃないですか。工事費も下がって、
なるほどね、まあでも逆に言いますとね、気がついたらなんか本当にあちこち太陽パネルがあるし、まあいろいろご意見あるかと思いますが、しかしね、電気自動車みたいな話もそれこそ まあ、国内でも時々こう見かけますよね。それから菅首相が二酸化炭素の温暖化ガスの排出ゼロにしようと、まあ、気がついたらなんか新しい時代ってもうなんか来てますよね。
そうですね、日本はやっぱその意識がすごい低かったんですね。私はオーストリアでバイオガスの技術を買ったんですね、はい、で5年前ですね、
でオーストリア、
オーストリアのウィーンですね、
はいはい
はい、うん、何回か行ってる時に、うん、オーストリア、ヨーロッパの方はジーゼルの車ですね、ジーゼル車ですね、
うん、
でガソリンスタンドでジーゼル車売ってますよね、
うん、はい、
オイルを、うん、ジーゼルって書いてあって、もう一つジーゼル V という 2種類のジーゼルオイル売ってるんですね。こっちは1割ぐらい高いんですよ、値段、
はいはい、
この V というのはバイオジーゼルが入ってますっていうオイルなんですね。
バイオジーゼルね、はい、
うん、私は一緒に行ったら、うん、このオーストリア人は、うん、この高い方のジーゼルエンジンオイルを入れるんですよ。
へ
え、はい、だから意識が、ああ、
意識ってこと
ですね。日本で高いと安い方だったらみんな安い方入れますけど、
うん、
地球に貢献しようっていうあれがちょっと日本と、でやっとその日本がそういう、
はい、
始まったかなと、
はい、
去年まではそういうのは企業がなんかやりますって言っても口だけで、
うんうん、
実際そのないですよね、うん、ある意味100って言ってるけど、実際に本当に、いや 35% 削減しますって、じゃあ何やるんですかって、いや、まあ、ちょっと言ってみただけ聞いてみたら、何やるんですかと言って聞いてみたら、
うん、
いや特にないですけどと、
その本音のところでね、菅さんの温暖化ゼロもね、それ原発するんでしょうとか、みんなこう普通に言うんですけども、まあ、業界の皆様、特に新エネルギーにご関心の皆さんは、これどう受け止めておられるんです
か？やっぱり一言で、
うん、
世の中の雰囲気、空気が非常に変わりましたね。
うん、あ、変わった。
うん、ご存知のように、アメリカのガーファですね、Google とかアップルとか、もう遠くの昔に、エネルギー 100% が再生可能エネルギー、CO2 ゼロ、自分たちで太陽光発電所をいっぱい持ってるわけです、
はい、
もう電気でそんな、
うん、
石油が脱酸素ってとっくの昔、うんうん、全てやってるんです、完璧にやってるんですよ、はい、それどころかもっと作ってますけど、ね、それは日本の会社に比べたらもう全然それは、
うん、
今まではね、うん、もう全然これは話にならないなっていうぐらい意識の差があったんですけど、ヨーロッパでもそういう意識がすごくあったんですけど、
うん、
で あれで去年からそういうのが少し流れが変わってきて、やっぱそういう経営者の方々、トップの方が、うん、まあ、そう本当にやるんだなと、口だけじゃなくて、
うん、
という感じが出てきました。
いやいや、本気になってきた、
本気になってきた。
逆になんで日本遅れたんですかね。昔京都議定書とかあってね、結構先端したりもあったと思うんですけど、何が日本は悪かったんですか。
まあ、私が見てて、おい高いか安いかっていうのが一番大事と。
ああ、そうか。
その次に地球環境と。
ああ、そうか。
おい高いか安いかって
、それ経営者の意識の問題ですね、それはっきり言って
という印象ですよね。
ああ、でもやっぱそういうところですよね。
私もだからここ10年近くずっと今太陽光と地球、いろんなことをやって、結局もうやるときに、おい損するか得するかと結論は、いや俺は損してもやると、そういう方いらっしゃったんですけど、それは稀で、
稀で、
うん、まあ普通に考えたら普通に損か得かというのが多かったですね。
なるほどね。
それがやっぱり日本もそういう雰囲気になって、誰もそんな犠牲を払ってまで地球のためにやるかという言われなくてもそういう雰囲気だったですね。だ今年からでもね、だいぶちょっと変わってきましたですね。
やっぱ政治の方もそういうやっぱり経営者の意識を反映して割と消極的だった、
ね、そうです、そうです、うん、そうだと思いますよ。
あ、やっぱね、
口は言いますけどね、口で、うん、地球などだって言うけどじゃやるときは、
うん、
だからそのフィットがあれだけ爆発的にもう日本の山を切ってが、うん、もう、うん、すげえ開発やってて、もうすごいね、いっぱい日本全地でできましたけど、うん、結局ものすごい利益が出るっていう、うん、地球のためにやってるんじゃないですよね
自分の利益のためにね あれでも例えば砂漠の国とかね、本当に大変とたくさんあるじゃないですか、いくらでもそのパネルを置けるところ、あれだと有利ですよね。
結局ね、その再生可能エネルギーともう言われてる通り、この太陽光つけてみたら分かりますけど、雨降ったらゼロになるんです発電量。
あ、ゼロ、
で雲がスーッと取ってたら 50% 下がる
んです。あ、そんな下がるの、
で3時過ぎたらほとんど発電しない、だからあの平らなとこがあっていくら太陽があるから、やったらじゃあそのエネルギーどうするんやって。でおまけに昼間一番電気使わないんだ。
そうですよね、
夕方からみんな電気その時に一生懸命発電するから、結局そのエネルギーを貯めるという、あるいはこうシステムとして動かす、必要なところとしてない、そういうの今一生懸命国が今やってますけど、なかなかこう全部の蓄電車全部 の、まあ、あの今電気自動車の話、あれはもうすごい量の蓄電池持ってますから、あれをうまく使ったら必要のない時には貯めといて必要の時から出すという、そういうシステムがそんな無駄がなくなるというかね、
再生可能蓄電池にこう入れちゃう、
ね、そうですよ、発電所の代わりにできるねという VPP というんですけどね、そういうのやってますけど、
今その蓄電池の技術はどれぐらい進んできてるんですか。
あのですね、私が、今から何年前か5年前に徳之島という島でメガソーラーっていうのをつけたんですね、2メガっていう大きな、何百世帯分、1000世帯分、ところがそこは1万人の島ですから、それつけると今言ったように送電線が停電しちゃうんですね、こう、上がったり下がったり上がったり、それでそこの九州電力と一緒に大きな蓄電池をつけて、1メガの蓄電池をつけて
1メガの、
それでまっすぐな電気をって、それをやったことあるんですけど、結局それだとみんな安全にできますと、じゃあこの蓄電池の値段はというところだったんですけどね、その時に作った値段に比べて今3分の1ですね。
あ、そうですか、それこそフィットみたいにね、蓄電池に補助金出したら結構広がるんじゃないですか。
出してますけどね。
あ、出してます、
出してますけど、それほど
でもない、
得するという感じじゃないですね、
あ、得する、儲かりはしないからね、
蓄電池だけ、太陽光と蓄電池ってのはもう補助金出るんですよね、あるんですけど、すげえ得するなっていう感じじゃない
すげえ得するな、それはなんか強烈な話ですよね、フィットだから、そういう意味言ったらね、あれは、
でもその徳之島やった時はもうそれ44円で電気を売るから、42円で、だから蓄電池、高い蓄電池つけても成り立つ、儲かる、
まあ、そういうことですね、
そういうことだったんですよ、だからそれぐらいインセンティブをつけたら、そういう再生可能エネルギーの蓄電池広がると思いますけど、
でそのリチウムイオン電池ですか、それの変わる新しい次世代のものってあるんですか。
ありますね、あのトヨタが一生懸命やってる全固体電池っていうのね、
全固体電
池、そうですね、能力がまずかなり上がりますよね、でも言われてから相当まだ出てこないですよね。でそうやってる間にテスラがもうものすごいギガファクトリーというのを世界中に作ったんで、もうみんな引きずられてそのリチウム電池の価格がどんどん下がってきたから、でも間違いなくリチウム電池はもう限界ですね。これ以上はならない、これ以上は下がらない、これ以上能力をというのはもう やり尽くしてる感
が、一時飛行機で火吹いたりね、大変なことありましたけど、
そうですね過充電とかね、過放電とかやると火を吹くっていうのは、もうあの事故が何回かあったので、まあ、今はもうないですね、
さすがに
学習してから
ねえ、
だから電池はね非常に重要だから、次世代の電池っていうのはもう国家本当に重要プロジェクトなんですよ、すごいプロジェクトなんですね、一番大事なプロジェクトなんですが、ちょっと話それてもいいですか。
どうぞ。はい。どうぞどうぞ。
昔で、産業総合研究所っていうところがあるんですね。そこでその全固体電池、最先端の電池の開発を国の予算をいっぱいかけてやってるんですよ。
はい。
その全固体電池の研究のトップの方が講演会をされたんですね。
はい。
で聞きに行ったんですね。今どのぐらいできてますとかね。なんとその方が中国籍の中国人の方が
そうですか いやいや、
これには私も、うん、これ国家の中で一番大事な研究者のトップが、
中国人の方ね。
いやそれだからあのトランプさんが言いましたでしょ、一緒に、
言ってます、
ね、アメリカも似たようなこと、
そうそうだ、ね、
大学の研究のトップが中国人になってて、そうそう、研究費は全部中国から出てるとかね、ね、みんな乗っ取られてるやんけとかいうね、そういう、ああこういうのがあるんだなと、トランプさんの言ってることは正しいですよね、その意味ではちょっと話しかけないですけど、
でその技術的に言いますとね、いつぐらいその新しい電池切り替えそうなんですかね。
いやまあトヨタはあと 1,2 年って言ってますけど、
ね、1,2 年で、でもそうしたら例えばその後続系でも値段でも一気に変わる、
そうです、そうです、
全然違いますね、
変わりますよ、うん、リチウム電池はもうある意味あんまりいい電池じゃないですよね、すリチウム電池でも重たいし、うん、もう技術的にこう限界ですよね、こんだけ電気貯められるという、うん、理論的にももう限界、はい、だからこれ以上はないですね、うん、でもこれ以上やらないと、さっき言った再生可能エネルギーをみんなでやろうやっていう、もうこれをメインでやろうやって言った時は必ず電気を何かの方向で貯めないと、
ああそうですよね、
うん、もう風力もすげえ風吹いたらピタッと風止まりますかね
本当そうですね、ものすごい変動が大きいですね、
そうなんですよ、うん、
でもそうするとじゃああとまあ数年経つと新しい電池の実用化が我々の一般人にも見えてくると、う
ん、見えてきますね、うん、と思いますね、
そしてやっぱかなり普及はする可能性が大きい、はい、うん、でそのまあ再生可能エネルギーともしますとね、他にも、はい、例えば、まあ、風力もそれありますけども、例えばバイオマスもありますよね、
はい、そうですね、
バイオマスなんて今どんな感じなんですか
バイオマス日本は今過剰にやってるんですね、過剰、
うん、過剰
で非常にあのそのヒットで22円で買いますということになっちゃったので、
42円、
あ今ねバイオマスの大規模なやつは22円ですけどね、
バイオマスの方がね、
バイオマスの、はいはい、でもそれもすごく高いんですよ、うん、で今日本中で何やってるかというと、ベトナム、インドネシア、カナダから木材のチップとか、
うんうん、あそうそう入ってる入ってる、
半端な半端な量じゃないですよ、ね、ベトナムの、2年前のチップの総輸出量というのは全部で100万トンだったんですよ、今あの、エネオスがやってるバイオマスプラント300メガトなんですけど、うん、その1社で300万トン使うんです、
何ですかよく出せますねベトナムもそんなチップ、
いやもうだからインドネシアも、パームオイルってあるんですけどね、うん、それの油を取った後のカスが、うん、PKS ってあるんですけど、うん、それをもう、まあ、何百万トンってだ日本に向けて、ということは何のために日本はその再生可能をやってるか、その私がそもそも一生懸命やってるのはですね、里山資本主義という本があるんですよ、ベストセラー、
はいはい、
あの中の中心的な技術は、うん、あのバイオガスの技術なんですね、
バイオガス、
うん、はいはい、オーストリアの田舎の町の話を書いた、うん、取材して書いたんですけどね、はい、でそのモタネさんの話で、日本の貿易黒字、はい、要するにあの車売ったり機械売ったり、はい、19兆円稼いでますと、うん、その19兆円丸ごと、うん、中東から石油と天然ガスの19兆円買ってるんですよ、
そうです、ね、
だから、うん、せっかく日本が付加価値をつけて稼いだお金を、うんうん、本当は日本でもっとこのお金使った方が日本の将来の、
う
んうん、そのお金は全部今原子力が止まっちゃうんですよ、
はい、
ああそれだったら日本の小売日本のバイオ資源いっぱいあるし、うんまあ、その再生可能も、十分自立できる資源があるわけですよ、そしたら19兆円ね、払わなくていいなと思って私はオーストラリアからそのバイオガスの技術を買ったんですけどね、
どんな技術なんですか、
あの、はい、木を直接燃やさないでガスにするという技術なんです、
木をガスにする、はい、
それの一番の特徴は、はい、木が持ってるエネルギーの 80% を利用することができる、ああ半分を熱半分を電気ですね、という技術、
半分を熱半分を電気、
そうそう、ところが今日本でやってるバイオマスっていうと日本中でやってる木を燃やしてお湯を沸かして水蒸気で発電しますって 22% なんですよ、
火力発電ですね昔の
22% で木をそんなことしたら木をいくら切っても日本の木なくなっちゃう、
ね、
だからその私が買ったオーストリアの町は自分の町で取れる木を1年間にいくら成長しますと、うん、それを切ってエネルギーにしましょうと、うん、そういうと、
もう少しその仕組みを教えてもらえますか、88割取る仕組み、
いや仕組みですか、まあ、あの燃やすということはやっぱりエネルギーのロスですから、木をこう燃やしてそれをお湯を沸かしてそこにもロスが出ますよね、
うん、はい、
そうじゃなくて木をですね、うん、全部窒素に充填して燃やさない、
窒素に充填するん
ですね、そうそうそう、はい、で800度900度 の特別な砂を使うんですね、砂をこう流動層といってこう砂が800度になってます、
はあ、
このロゴロが800度になってるじゃないですか、
うん、
砂を燃やすんです、そうするとそれに触れた木のチップが十何秒でガスになるんです、全部ガス
蒸発するや
つですか、灰はない、ほとんどなくなって、
はあ、
燃えないか、燃えない、
それはすごいわ、
でこの出てきたガスでエンジンを回して発電するか、まあ、近い将来燃料電池であの電気と熱を、はあ、とすると 80% 機能持ってる、そうすると木が全部なくなっちゃうって、そういうことはない、
はい、
というのをオーストリアでやってるんですよ、もうその里山資本主義ってベストセラーになった、もうオーストリアがそのバイオマスの最先進国なんですね、もう山に全部林道が作ってます、で日本の5倍、だからあの機械化できるんですよ、木を、あの計画的に機械で、でコストがすごく安くて、
はい、
労働生産性が日本のもう何倍ね、なりますから、
うん、オーストリア結構山木、ね、
日本とそうなんです、日本と同じなんですよ、
ですよね、
日本も険しい山あるけど、うん、オーストリアの人は言ってますよ、日本と同じ険しい山があるんですが、うん、道路を作ると林道、
林道ね、
ワイヤーで下からこう順番に切っていけるんです、
あ
機械ができるんです、険しい山でも、
下に下ろすの上に引き上げちゃう、
上に引き上げ
る、上に引き上げる、
稜線に道路を作る、
稜線に道路を作って引き上げちゃう、
そう
日本で違いますね、みんな下に下ろすんですよ、
そうする、そうそうそう、そうすると労働生産性がすごい上がるから、林業従事者の給料がすごく高いんですよ、日本も日本の3倍4倍の労働生産性、そうすると林業大学がオーストリアで最も人気のある若者が一番行きたい
林業大学、
林業を生涯の仕事にしようっていうのが、まあ、一番給料が高い、だから若者はみんな行くんですよ、日本の林業はチェーンソーで木を切って繰り切り出して、ね、まあ、昔の林業はやっといて50年待って木が売れる時になったら、それまではちょっとそんなんで、もうあのいつお金になるか分かんない、売れ木の相場ってありますから、
ね、もう
高くなって、だから、ね、まあ、今私たちも林業の方といろいろお付き合いしてますが、まあめっいやもう相当給料安い、だから若者がとても働く、
うん、専業なんか全く無理ですよ、
無理ですね、だから林業の人はもうどんどんもう高齢化しちゃって、本当は日本の山の資源っていうのはすごい あるので、こういう間伐したりやればもっと山の生産力上がるんですよ、今はもう日本は山が全部ほったらかし、誰も入らない、木を切る人もいない、
いやだからその地方でねバイオマス発電所を作るっていうんで間伐材をこう下ろしてきて、はい、砕いて炊いてもね、はい、全然採算合わないですよね、あれ、
そうです、今小規模でやると合わないですね、
全然合わない
し、ね、そうですね、
だからあれだと、まあ山村の経済再生にはちょっとね難しいんですよ、
うんうん、
よほど補助金入れないとね採算合いませんから、
うん、まあそうですよね、でそれで私はその、この技術を買ったモデルになったオーストリアのウィーンから1時間半のところにグッシングという町があるんですね、
はい、
そこにこのプラントが作ってあるんですね、人口5000人の町が、
はい、
あのエネルギー 120% 自立したんですね、
120% 自立ということは 20% 売ってる、
もう売ってる電気を売ってるんですよね、でそこの人たちがやったのはその技術で自分たちの 山しかありませんから、
はいはい、
その中から取れるものでということで、まあ、町長さんが頭良くてですね、その熱を売る会社を誘致したんですね、
熱を売る、
エネルギーをたくさん使う産業ってあるんですよね、
はい、
多分 木材加工とか、
あそうです、ね、
はい、乾燥に石油をたったり、
うんうん、
食品加工っていうのはすごい、うん、あの粉にしたり乾燥したりする、
確かに、はい、
エネルギーコストが非常に高い、うん、その会社に今から10年前ですね、石油の価格の半額にしますと、それで熱を供給しますと、 20年間値上げしませんと、うん、でその10年前というのは石油の値段がどんどん上がってた時です。
あ、はいはい、
だからエネルギーをたくさん使う企業の人たちは消費に転嫁していかないと、どんどん値上げしていかないと、
ね、
あるいは利益がどんどん落ちるか、そういう時に20年値上げしませんと、木から出る排熱ですから、うん、値上げする理由ないですから、自分の山に生えてる木ですから
排熱利用か、
そうです、はあ、そうするとですね、大きな会社が、そうですね、私現場行ったんですけど 10社ぐらい来て、新たな雇用が1000人になって、
1000人、
で町の予算、収入が3倍になった、
3倍、
で、一番すごいのはそのグッシングの一人当たり個人所得がオーストリア最低だったんですよ、うん、この技術ができる前、でバイオモー資源使ってエネルギーを自立した後、うん、一人当たり個人所得がオーストリアで最も高く、
一番下から劇的な話ですね、うん、
でもこれはだからエネルギー自立するというね、再生可能エネルギーで、ことは大きな豊かさを全ての人に持たれる、所得もすごく増える、でその林業ですね、日本そういうイメージになっちゃって、うん、そのもう効率悪いよ、給料は安いよ、危ないわ、でも そんな全然、しかも切る人はいないから、繁栄し山をこう利用するとかできない、オーストリアはそういうふうに機械化してますから、はい、安全だし、はい、きつくないし給料高いし、で山でずっと働けるから、みんな自然の中で働きたいという人がたくさんいますからね、
そう話で強度も入れたいという地方は日本にも結構あると思いますけど、
まあ、実はその佐渡島って島があって、そこでちょっとそのエネルギーを自立した、うん、モデルにできないかなと思って今、
うん、そうですか、
話進めてるんですけど、
あ、そうですか、ね、
それはだから木の出てるバイオマスと、うん、それを使って新しい農業、うん、漁業もそうなんですけど、うん、熱があると、エネルギーがあると新しいことができるんですね、
そうですね、うん、はい、
石油じゃなくてそういう排熱 で、
はい、
で当然島ですから風力できるし、うん、それをやると、うん、まあここの島の全てのエネルギーを 100%、うん、しかもそういう新しい、うん、冬だから日本は農業できませんのでね、うん、東北とかあるね、うん、全く農業なできないですけど、
できないですよね、
だからといって石油を焚いてビニールハウスをやるってものすごいコスト、
そうですよね、
そういうのが、うん、新しい農業ができる、うん、それはね、日本の新しい形として非常に重要だと思いますけどね、うん、
でも何て言いますかね、日本も含めてね、その木をいかにこの上手に利用するか、これからすごい私はフロンティアだと思うんですよね、
そうですね、
調子の通り木はそのままでは食べられませんけども、まあそういうところから始まってね、熱に変えることも含めて、もっとなんか日本もこれだけ木のある国なんだから、政府含めてもっとなんか真剣にね取り組んだらだいぶ違うと思うんだけど、どうもなんかですね、うん、恥に追いやられてる感じがして、木の話はね、政治の世界では木ってどうなんですか。
石破さんが最初に再生大臣されたでしょ、
はい、
石破さんがですね、うん、1泊3日の弾丸トラベルでオーストリア その現場見に行ったんですよ、
そうなんですか、うん、
その林道が日本の5倍あるっていう、機械化するということです、若者の、大学が、それ見てきたんですよ、うん、でもうオーストリアでは石油ストーブ使ってる人いないんですよ、みんなペレットストーブって
言って、ペレットストーブね、はい、
私の会社も今木の皮からペレット作ってるんですよ、岩手県でやってるんですけどね、林業会社を、
はいはい、
林業会社は一社買収して、でオーストリアではそのペレットの需要がものすごい伸びてるんですよ、
はい、
ペレットストーブの方がもうすごく進んだペレットストーブがいっぱいあるんです、はい、日本でペレットストーブがほとんど高い、
その木はどんな木ですか、広葉樹ですか、向こう
ペレットは何でもできます、木の幹でもできるし、木の皮でも、
皮でもね、うん、
だからエネルギーとして、でもそれはもう誰もその石油ストーブないです、ね、
うん、
あ、だからそういう意味でも、はい、そうエネルギーコスト下がりますから、
はい、でもそういうな見てくると、
それでその石破大臣が弾丸一泊三日で帰ってきた、はいはい、飛行機寝て、はいはい、向こうで一泊してこう、はい、帰ってきて記者会見やって、はい、みんな私を見てきたと、うん、日本の地方創生はこの林業、うん、林業だと、 林業を再生すること、これが日本の地方創生だと発言なさったところまで良かったんだけど、じゃあ何するのという時に、大臣変わりました
そうか。
でもね、石破さんもすごい勉強されて、もうすごいよくご存知だと思いますよ、この今忘れ言ったことは。
でも農水省なんかどんな様子なんですか。
もう今その要するに林業の担い手っていうのが50年前にそれ自由化をして、外材のものすごい安くなっていて、日本に50年前ってほとんどの地方はあの林業やってたんですよ。
そうです。
製材所がね5000箇所あったんですよ、今1000箇所あった、ほとんどだからなくなったんです。
そうですよね。
で林業とか木を切る人たちがいなくなった。
そう。
残ってる人たちはもうみんなもう70歳以上というところで、農林省が俺はこういう政策やああいう政策を言ったって誰がやるんやねん、それそれ。
そういうことですよね、
ああこれいいのがあったとか言って、じゃあ誰がやるのそれと、
ね、
で林業の、林業日本でね、無料でやってくるんですよ。若者が俺林業やりたいって言ったら半年間無料で林業大学あるんですね、
うん、
この人たちやってるんですよ、そこ行って就職するとこないんですよ。
あそうか、ね、残念な話ですよね。
でももう政策としてはもう完璧なんですよ。その林業大学もあるしタダだし、うん、そう卒業したらね100万円そのなんていうの なんとか金というのが出て、うんうん、完璧な政策としては完璧だけど、就職するとこがないんです。
情けないことになっちゃってますね、
でもこれやっぱりね、そういうちょっとオーストリアを見習って日本の、日本と同じですか、同じ、70% 山の国です。
そうですね。
やってることはもうだからオーストリアはだからもう天然ガスもどんどんもう原子力発電所を全部やめちゃった、建設中のものをやめちゃった。
あ
でも
立派なもんだ、
それで今成功してますから、日本はそれを少し、見習ってやればいいんですけどね。
そうですね。
オーストリアやったこと、今のガス化の技術とかペレットの技術とか、そういう山で仕事をすることを快適にやる方法とか、どうもその日本は林業、林道を作るって言ったらやたら高い、なんとか林道ってもうめちゃくちゃ高い、しかも車なんか通らない。
そうそう、あれ何のために作るかっていう
そんなんじゃなくてね、オーストリアでやってる林道ってのはすげえ安い道なんで、安いんですよ。土の日に硬化剤って、私もそのやってるプラントですね、さっき言ったガス化した、あの砂が出てくるわけですよ、そのやった後廃棄しなきゃいけない、それはね道路の硬化剤に使えるんですよ、捨てて廃棄するんじゃなくて、あの土のところにそれを撒くとアスファルトと同じ硬さになるん
ですよ。いやそれはすごいじゃないですか。
ものすごい安く道路できる。
なんでやらないですか、ね、日本もね。
日本は道路作るって、いやー、
所轄が違うから、
国立とやらなきゃいけないとか、あれはもう高いの作らないと道路じゃねえとか、
なんか
決まりが、できない。で、それはちょっと、で、それはね、ちょっと やってみないと分かんないので、どっかのモデル地区でね、で、それでさっきの佐渡の話ですけど、やってみようと。そうすると、ああ、こういうことができるのかと、こういうコストでできるのか。そうすると日本中で分かるんじゃないかなという、もう佐渡でなくてもどこでもいいんですけど、
今まで結構ほら特区って制度やってたじゃないか、歴代の政府がね、経済特区とか、
はいはいはい、
なんか規制緩和特区とか、ああいうのは使い方あるじゃないですか。
そうですね、
新エネルギーの
ほとんど機能しないですね。
機能しない、
まあちょっとそのやっぱりやる気のある人がやらないと、
やる気のある人がね格好だけ
する。そうそう、特区って、ああそうですかって、誰がやる気あって
そこに行き着きますね、
というような気がしますね。
なるほどね。
あのね、私が今茨城県大子町に、まあ、大きなプラントを作ったんですね、その今のガスの、で熱を利用するから、町長さんすごい喜ばれて、そこは25度の温泉が出るんですね、
はい、
毎年1億円石油を炊いて、55度にして温泉宿に配ると、今年からそれ石油はもうなくなったんですね、私どものプラントが、だからその熱でもまだ余るんですよ、私のプラントね、もっと使えるわけです、それで町長さんが考えて、そこは20何軒のリンゴ農家なんですよ、素晴らしいリンゴ、もう真っ赤なリンゴいっぱい町中になるんですけどね、もう ところがリンゴっていうのはいっぺんになるでしょ、
そうですね、
収穫したら 30% 捨てるんですよ、
う
ん、腐るから、いっぺ
ん
に売れないから、
うんうんうん、
収穫ある時期だけ取れると、
うん、
冷蔵庫を作れば、
あ、そうですね、
一年中新鮮なリンゴを売れるし、でその長女さんのアイデア方が新鮮なリンゴでアップルパイ作ったんですよ、
うん、
であっという間に売れて、これいいな、でもアップルパイが新鮮なリンゴがないとできない、だから一年中できない、だから、ね、そこで冷蔵庫を提案して総務省に行って、
うん、
80% 補助金、20% は交付金みたいなので、まあただでできるんです、で冷蔵庫でやると一年中リンゴが新鮮、一年中リンゴ売れるし、アップルパンできるし、で電気代誰が払うんやと、うん、うちのあのプラントが出てくる熱をヒートポンプって冷房になるんですよ、
そうですね、
これはすごいやってて盛り上がったんですよ、
うん、
それでリンゴ農家二十何軒集めて、町長さん、うんうん、これいいぞと冷蔵庫だ、これは素晴らしい、もただでできるし、これから一年中も収入も上がるし、
うん、
あの若い人が来てアップルパイ作る工場もできるし、
うん、
と言ったら、うん、そこに集まった人たちが、うん、75歳以上で、私の息子と娘は東京に行ったっきり帰ってきません、この町には帰ってきませんだから来年私はリンゴ農家廃業しますと、
いやなんてことだなんてことだ
それなんで俺が冷蔵庫作らなあかんねんと、もうやめるんやと、
なんてことだ
言って盛り上がらないんですよ、
あら
ほら、もうおややったろや、やろやとか言って、
いや
というところがあれですよ、地方創生のあれです、でも一人やる気のある人がいて、一人あのこの産業をここでやってみようと、
うん、
いうことが、ね、非常にね魅力的な、
うん、
あの仕事で、
うん、
素晴らしいですね、今もう東京で住む、私も実はもう市原の山の中に住んでるんですけど、
市原、千葉県のね、
千葉県の山、この東京でもコンクリート緑がないね、空気は良くないね、狭い、
うん、黄色い僕の中に住んでる山で
私は山の中600坪と違ってもうゆったり、
で
もものすごい安い土地ですから、
ね、
ああゆったりするまでここでというふうに、これから若い人が東京に住んでそんな不便な、唯一の理由は仕事があるから、
いやいや本当そういう若者多いですよ、
うん、
子育て世代もそうですよ、
うん、
多いですよ、
そのもう田舎の空気のきれいな、もう住みやすい広い家に住んで、もうで、あの仕事できたら、うん、と思うんですけどね、
確かに
ね、そこの、そうか、地方創生ってこういうことなんだと、うん、要するに誰かそう、うん、俺やったのはっていう人がいないと、
そうだ、
始まらない、
うん、いるんですね、
始まらないん
です、始まらない、
ストーリーが始まらない、せっかくこれあって全部あっても、
うん、
よし俺やったのはっていうのが一人いないと、一人でいいんですけどね、
大悟のリンゴでそんなにもう担い手いないんです、
いやもう、だからそれ若い人がそれね やればいいし、でもそれ 30% 捨てるんだったら ねあんまりいい収入にはならないしね、だからあのそういうことできるんだから、やったら若い人が後継いで、まあその外部の人でもね、そとにかくね息子娘は帰りません、どっか出て行ってから、
うん、
もう一回田舎で、もう日本中みんなそうでしょ、
ね、
さっきの徳之島も5万人だったんだそうです、今1万5千人人口が、どんどん人口が、島を出た若者は二度と戻ってきませんと、
うん、
あの高校もあるんですけど、ね、
うん、
という日本中がそうなってるので、うん、私はそのグッシングの今言った地方創生のは、
うん、
はい、その再生可能エネルギーで 100%、うん、でそれに伴っていろんな楽しい仕事が生まれてくる、
そうでしょう、
ということを誰かがやらなきゃいけないなと思ってるんです、
はい、あとあの企業でね、最近はエミッションゼロってよく言うんですが、あの温暖化ガス排出ゼロにすると企業で、あの取り組みはどうですか今企業は、
結局ね、安易な安易なって言って
なんか日本はね本当そういう話多いですよね、
いや
看板はあるけども、
いや実はねっていう話、今はね最近になってそういう気分が盛り上がりましたから、
うんうん、
あれ何すんのかなと思ったらどっかの不動産屋さんが、うん、うちはエミッションゼロですねって、電気代を 1円か2円高く払ったら、うん、排出券がもらえるわけですよ。
ああ、そうで、
俺ゼロやねんこれって
なんだかねなんなんですか、本当な、本当にそれがっかりした話が多いんですよね、はっきり言って表と裏がはっきりしちゃって。
いや、まあでもね、そんなことでね、そんなことばっかりじゃないと思うんですけど、まあ、真面目に一生懸命やってらっしゃる方もいらっしゃるけど、
はい、うん、
それから、うん、日本でね、今私は今感じたのは燃料電池の技術が遅れてたんだね。
遅れてた、
うん、今す、うん、ヨーロッパは EU は去年の夏にもう高らかに宣言して、うん、もう水素だけでやりますと。
あ、水素ですね、全て水素でやる、うん、言ってますよね、水素。日本もしかり、あの菅さんのあれに水素って言ってませんでした。一応水素
それ言ったけど中身が
ない、中身長いないんだ日本は、うん、
あのヨーロッパで EU が今水素ってやってるのは天然ガスでソ連にいじめられたわけですねだからあの天然ガスのパイプは全部水素に使うんやと。
あ、そう。
でもう再生可能、今言ったように石油で水素を作ってるわけですね日本は今、
そうそう、
東京に水素ステーションありますよね、
はいはい、
水素自動車もあるけど、
はい、
その水素は石油から作った水素
で、そうですね。
で、何のためにはいい車やってさっきの電気自動車でした
ね。そうですよね。
ですよね。だからヨーロッパは全部あの太陽光を水で電気分解して水素作ろうと、もう全部あの風力も、うん、あのそういう水素作ろうと、うん、いうことで一気にいってるんですけど、そこの一番大事な燃料電池なんですよ。
あ、そうでしょう。
水素を入れて電気と熱で水素燃料電池なんです。日本はもう一番古くから一番たくさんお金かけて燃料電池日本はやってきた、もうトヨタなんかもう何百億とかけて、あの燃料電池、
はい、
その結果今すごい遅れてるんですよヨーロッパの。
何なんで遅れてるんですか日本は、
うん、
どこにあれ鍵があるんです、その技術の燃料電池は。
いや、技術開発っていうね、例えばトヨタ300億かけて技術開発を燃料電池やりますよね、だそういう問題じゃなくて、やっぱこの技術者のそのひらめきとか、そのすげえあの考えついたとか、
そうだね、発明とか、
そうそうそうそう、金かけたからできるっていうことで、時間かけたらできる、
そうです
、そこが違ってた、
はあ、
と私は思いますけど。
だからじゃあやらされ感で作業やってたみたいな話になっちゃったわけ。
いや、俺研究やってんねん、俺給料もらって研究やってんねんってじゃあどうしたのそれ
なわけないな全く。
いやまあ、結果としてそうなった。結果として今 ね燃料電池すごく進んでるんですよヨーロッパの時、もう何社かありますけど。
でも山田さんね、
うん、
ヨーロッパって結構冬はものすごいその天気悪いですよね。
そうです。
でもあれでよく太陽光でできますね、そんなに。
そうですね、
やり方なんですかね。
いや、太陽光はあの冬でも夏でも関係ないですよ。
いや、だからほら、あの天気悪い、
あ、天気悪いとダメですけど、
ね、ですね、
そういうとこは太陽光、そういう地区はやらないですよ。
あ、
やっぱ盛んなのはあのスペインとか、ああいう太陽が出るところですね、
地中海側の、
うん、だからもうヨーロッパ今はもうほとんど風力ですよ、
うん、風力か、そうですね、風力ですね、確かに、ね、
ここデンマークね 70%、はい、80% もう、
はい、確かに風車たくさんありますね
風車ばっかりですよ、
ええ、
あの日本もそうですよ、あの青森とかあの東新潟とかあの辺で太陽光なんかやったらもう、
うん、
3割も4割も採算違いますから
。そうですよね、
やらない方がいいですよ ね、
そうですよね。
当初は誰もやらなかったですね、
あの、はい、
7、8年前は、うん、今はほらどんどん安くなったから、
う
ん、
そうですね、
やる人がいますけど、
結局は風力でやってるわけ
ですね。結局風力しかないですね、うん、ああいう気候のところ、は
い、あ、そうですね、
うん、冬の天気はすごい悪いですよ。
そうですよね、
青森ってもほとんど半分以上曇りか、
そうですね、
うん、
まあでも風は吹きますからね。
そうです、それがやっぱりちょっと決め手ですけど、
はい、であのその水素ですけどもね、ヨーロッパの場合はまあその油からじゃあ本当に分かれると決断して政府がやっぱ道作ったから、それで日本はそれやってなかったのが問題だったんですかね、
うん、
分かれ道はどこだったんですかね。
やっぱりそういうふうにやるって言ったら中途半端じゃなくて思いっきりやらないと
徹底的に
いかないですよね、
うん、確かに
インフラも全部変えますからって
。そうですね、
あのいや水素もやってますね、いや風力もやってますね、うん、やってますねやってますねってずっと日本は、
うん、
私もあの経済産業省であの大型プロジェクトってやったことあるんですけど、あれやってますね、これもやってますねってメニューがあるんですよじゃあ2年やってどんな成果が出たのと、 なんか悪口言ってるわけじゃないんだけど自分もやってたから要するにちょこちょこやってても、うん、ガーンと思い切ってやらないと。
そうですね、それができないんですよね、思い切ってってやつは。
それで菅さんがもう言ったから、いや俺は2兆円の基金作ったんやと、
うん、
ね、これからゼロにするために2兆円のね、うん、でその中のメインは水素だと、うん、言ったけど、
言った、
うん、何やるのそれ、
何やるのってそれこそ伺いたいぐらいですよね。
いうのは、ね、何も伝わってこないですね。
水素はどうなんですか、このコストと、そのパフォーマンスのこの先未来はどんな感じなんですかね、燃料電池は。
水素の、ね、原料なんですよ、
ね、
要するに今水素は100円で売ってるんですね、
ね、
水素ステーション行くとポンプに入れてくる、うん、ノール車だいたいガソリンと同じということで、
はい
はい、ところがコストは200何十円かかるんですよ。
あ、
今ずっと赤字でやってるんです。
あ、そうですよね、スタンドがなんかえらい投資いるらしい
です
ね、
どれを赤字でやってるんですね、で水素を作るのはいろんな方法があるんですけど、うん、例えば太陽光で、
うん、
あるいは風力を作って、その電気で水を電気分解するというやり方ありますよね、
はい、
この電気分解のコストが高いんですよ。
あ、一番分かりやすいですね、水の電気分解、
水の電気分解、簡単だよね、で私が今やろうとしてるのは、その今さっき言った木をガスにしてそれを燃料電池に入れるというやり方ができるん
ですよ。その水素が出るわけ
です、水素が入ってるんですよ、その木のガスの中に水素が 40% 入って、で塩が入ってて、そのそういう水素と塩が入ってても燃料電池が動く燃料電池がヨーロッパにあるんです。
ね、その水素と一酸化炭素、
一酸化炭素入ってても大丈夫ってい
う。すごいですね。う
ん、でそれをやろうとしてるんですけど、
はい、
そのガスを今山から木切ってきて間伐材、未利用材で私はフィット電気を売ってるんですね。でそれだと、まあ、トン1万円ぐらいかかるんですね、でも40円だからものすごく採算いいわけですね、
はい、
その事業は、でも水素を作るになると原料を1万円で買ってきてやると、やっぱりその 100円ぐらいになっちゃうんですね、
はい、
だけどこの剪定種といって木の枝は切らなきゃいけないですよね、街路樹全部、
はい、
果樹も、
はい、
山の中に捨ててある、それはタダなんです。
あ、そうか、
その原料を使うと水素が例えば20円とか30円でできるなと、
廃棄物になったり、
そうそうそう、
木の
そうそうそう、ね、本当に未利用品なもの、
ね、
原料が問題、
あ、
うん、それとその電気分解してもいいんですけど、電気分解に変わる、
うん、
電気を使って、要するに今 燃料電池って言いましたでしょ、燃料電池というのは水素を入れて電気出ますよ ね、
うん、そうですね、
反対に電気を入れたら水素が出てくるんですよ。
ああ、そういうことになりますよね、確かに
同じものなんです、
確かに
発電機とモーターってあるでしょ、
はい、
こうやってエネルギー入れて発電、電気が出てくる、電気を入れたら動くってことでしょ、
はい、そうですね、同じですね、
同じものなんですよ、
はい、
あれと同じこと、
確かに、ああ、確かに
そうだ、その安い燃料電池ができたら、
うん、
高い電気分解使わなくて安い水素ができる。
あ、そういうことなんですね。
だから燃料電池がもうキーの中のキーな、キーのテクノロジーな、
どこに日本遅れちゃった、
うん、
いや、一応やっぱヨーロッパですか、住んでるの
ヨーロッパはもうものすごい勢いで、その私が今お付き合いしているヨーロッパの会社はもうファンドがとか、EU の投資銀行とか、そういうのが優秀します、早く上場しなさいとかで、まあ、ベンチャーですけどね、やっぱり、技術、
そういうのベンチャーでやるといいでしょうね、こういうのはね、
やっぱりベンチャーなんですよ。
ですよね、
もう死に物食いになってもう何とかしなきゃって言って
ですよね、
うん、で俺給料もらってるから何とか時間潰してるやという
それが問題なんですよね
じゃなくて、もう今日完成しなかった俺死ぬわという、と言うといいものが、
そうですよ、
結局そこもね、ベンチャー10年間苦労されて、今を作って、そしたらもうそういう、もうどんどんお金集まってくる、うん、でそうだから同じ、ね、燃料電池でも何種類かあるんですけど、日本でやってるのはやっぱちょっとそれ見劣りするし、さっき言った、まあ、東芝で私買いたかったんですね、100キロの、1メガの燃料電池、おいくらですか、10億円ですって言われて、で10億円でも設備費より高いやんけ どうしてそんな夢みたいな値段言うんですかねと、
うん、なんか商売やる気あるんですかね。
分かんないですけど、ね、どうしてそんなことするのか分かんないんですけど、あのね、今ヨーロッパでやってるのはその今東芝がおっしゃった値段の5分の1です、
うん、5分の1、
うん、私が買っても4分の1で買える、
うんうん、いやー決定的になっちゃってますね。
だからまあ遅ればせながらちょっと日本も、うんうん、でも一番大事なのはやっぱり日本で、うん、まあ少子化と地方創生、うん、これをやらないと絶対ダメですよね。
でやっぱり地方に仕事を作んなければいけないし、だからやっぱり今までみたいに大量に物を輸出する世界じゃないですからね。
そうです、そうです。
やっぱりエネルギー自立させて、
そうです。
行かないと赤字大国になりますよ、うん、日本ね。
結局同じことなんですよ。ものすごい頑張って自動車輸出して19兆円稼ぐのと、うん、石油19兆回のやめると同じ、稼ぎは同じなんですよ、
ね。ですよね。
エネルギー自立すれば、19兆円儲かったのと同じことなん
です。そうですよね。
そっちの方がはるかに手っ取り早いし、はる、
ね、
かに簡単だし、自動車輸出するって金稼ぐって大変なこと
で。ですよね。
うん、
いや、去年あたりもね、うん、世界の油のメジャーの決算がとてつもなく悪いんですよね。
うん、
あれ見てると、もう完全にこう石油の時代終わったなって感じがするんですね。
うん、
もうトップメジャーの業績の悪さ見てるとね、うん、世界はもう動いちゃってますよね、うん、あの決算の悪さ見ると。
うん、
やっぱ日本はだからちょっとまだね、その世界の変化に本当ついててないなということをね、いつも最近強く感じるんですよね、
う
ん、
そうですね。
とやっぱり日本の場合もやっぱり技術主導でやった方がいいですよね。
そうです ね、
ね、技術主導でいかないと。
でも今さっきの話もあれですけど、ご存知かどうか、日本の技術って非常に危機ですよ
今ね。言われますよね、よくね。
一番端的なのが、うん、東京大学工学部私の出身ですけど、
どうなりました。
いやもう久しぶりに、もう何年前かな、私の同級生が教授やってたんですね、で訪ねて行って、昔は、大学院生博士課程で助手がいて、
うん、
研究を教授やって、それで一つのテーマをこうやってるんですね、
うん、
それが大学の工学部っていう成り立ってる、今博士課程に日本人は一人もいません、
うん、一人もいない。
誰も博士課程、東京大学工学部で、ほぼ全員中国人。
本当、
うん、
あら、
もう博士修士課程でさえ、まあ、半分は外国人、ね、そこで最先端の技術の開発をやってるんですよ、
うんうん、強烈
に。日本のあれがもう昔みたいに、日本がもう大学行って大学でちょこちょこ技術を育てて、これで一生懸命技術変え、そういう仕組みがもうなくなってきてる、
うん、
だからそんなこと俺が言ってどうなのか知らないけど、そのやっぱこう技術を勉強して、それを開発で素晴らしいことだというのを国民がこう共有しないと、
うん、
俺もちょっと稼ぎ悪いかもしれないけど、博士課程まで行って頑張って、
うん、
まあ、多分これが国のためになると、
うん、
社会のためになるというあれを作っていかないと、うん、このまま行くと、その日本の技術のあれがどんどんどんどん悪くなるという、
うん、
例えばですね、それを見て私はそう思ったんですけど ね、 多分日本中の大学そうなってると思います。
今だ過去の遺産で食ってる部分結構ありますよ ね、
そうですね、
工学の世界、技術はね、
そうですね、
なんかやっぱここでリニューアルしないとまずいですよね、
うん、私はさっき言ったけど、木を砂でこう流動層っていうんですけどね、やる技術、うん、これもともと東京大学工学部の私の知ってる先生の技術。
あ、そうなんですか。国内で強化できる。
オーストリアで、まあ、花開いたっていう。
なんか結構眠ってるものありそうですよね。
そうですね。
調べてみ
て。でもその当時、それがもう50年前、60年前の技術ですから、
うん、
それから日本の大学は本当にちゃんとやったのかなと。
50、60年前からじゃあ、緩やかな衰退が始まっていたと。
と思うので、ちょっともう、まあ、再生可能エネルギーを鍵にして、うん、キーにして、一つのきっかけにして、
うん、
やっぱりそういう今の問題を、うん、でやっていけるんじゃないかなと思いますけどね。
なんか本当に 日本もですね、うん、これ以上こう後戻りできないところまですでに来てる感じはするんですよね。
そうですね。
でそれは民間もそれは役所も大学もそうだと思うんですね。個人の生活も、うん、地域もそうですよね。このあたりで総合的にこうなんかこうルネッサンスじゃないですけども、昔のいいところを思い出してね、立ち上げ直さないとまずいですよね。
そうです。
でそのおっしゃった私本当にそれだと思うのは、エネルギーを自立すると、やっぱそれ国のものすごく楽に運営できるようになりますよね。
そうです。
ね、だからここから突破口を開くと、エネルギーの自立を突破口にして、うん、動き出すと、全部動く可能性が高いですよね。
そうですね。
ね、だからそのあたりはやっぱり、ね、本当に一番のなんか少し重点としてやってもいいんじゃないかという気がしますね。
そうですね。というところで私が言いたいのは。日本の政治がかなりもうちょっと頭をクリアにしないと、うん、何考えてやってるのか何やって分からないことをやると今
そうです、ね、
行動が進まないんですよね。
でも正直言って永田町霞が関ってどうやったら変えられるんですかね。かつてベンチャー企業の雰囲気でね、うん、明治の初めそうだと思うんですけども、うん、ああいう雰囲気にどうしてなれないんですかね。何が問題なんですか。
いやですね、ええ、私、まあ、20年前に衆議院やったんですけど、ええ、その時にちょっと国民負担率っていうのは高いんじゃないかと思ったんですね、
ええ、
なんかすげえみんな税金とか福祉のお金払ってんなと、うん、今はもっと、まあ、50% 近くなってるんですけど、ええ、その時スウェーデンという国は高福祉高負担という学校で習いましたよね、
ええ、そうですね、はい、
日本は高負担低福祉になってるっていうのが分かったんですよ。
ああそうか。
どういうことかというとね、スウェーデンは税金と福祉を国民から取りますよね、
はいはい、
75% を国民に返してるんです。
ああすごいじゃないですか。
だから教育費は全てゼロ、うんうん、医療も18歳まで全部ゼロ、うん、大学いくら子供産んでも大学までかからないんでしょうかね、うん、
ああすごい。
で年金も十分あるんですよ、うん、なんでかって国民から集めたお金、うん、75% を国民に返すからそうなってるんですよ、うん、で日本が調べたら30何パーセントか、うん、おい65% 何使ったんやと
何使ったんですか
と思ったんですね。それで、まあ、予算委員会とかいろんなとこでやってたら、うん、いろんなとこから一回予算委員会やるとこう投資が来ますよね、うん、一回ね島根県竹下さんの地元で人口5000人の町に住んでるアメリカ人が私に投資をしてきて、私の住んでる5000人の町は川がありますと、その川に12個の橋がかかってますと、ほとんど渡る人はいませんと、中にはその橋は行き止まりの橋があって誰も通れないって
行き止まりの橋が
しかも驚くべきことに13個目の橋を今作ってますと。私グーグルで見た、そう驚くべきことに、体育館3つありますよ、ね、驚くべきことに65歳の人がバレーボールやってるの見たことねえと何のためにこんなお金使ってるんですか、何のためにこんなことやってるんですかって誰も喜ばない誰も言ったことない、
うん、それ腐敗じゃないですかはっきり言ってコラクションじゃないですか。
そうです
はっきり言って
なんでこんなことしてるのかなと、なんでこんな爆弾なの、で私は今やってる今林業会社が買った岩手県の葛巻というと、私は行って泊まるんですけどね、その宿舎の目の前に400メートルの国際競技場が作ってあるんですよ。人口5000人ほとんどの人が65歳、400メートル走れる人は一人もいない、その町に観覧席がついてて、俺ホテルここ見える立派な競技場、もちろん走ってる人は一人もいない何をすんねんこんな山の中のこれ何十億かかったんや、何のためにやったんやと、これ日本全国だから国民から集めたお金を 35% しか国民には返すまで、あとはこういうこと使いますから、何にもね、でもやられた方は大変なんですよ。競技場草取るだけで大変だ、コスト。
そうですよ、ね、
ほっといたらすぐ壊れる。私議員の時ね、一回ね、北海道の旭川の高速道路、この高速道路車一台も通ってませんねっていう人がいて で運転しに行ってきた、車ほとんどいない、まあ、1台持ってるわけで、まあほまあ、おこんなに道路車通らないのかってちょっと横見たら国道が脇走ってるんですよ。
ああ一般国道、ね、
北海道の国道ってのは信号がないの、
うん、そうですね、早いもんね、
100キロで走れる
そうですね、
高速道で走るより早く着くの高速道路ほら速度取り締まりがあるから、
あるある
ここで何百億使ったかしらないけど、でどういう話をずっと私やったんですよ、
うん、
で一番ひどかったのはね、日本の ODA、うん、タイ、うん、タイで下水処理場、
うん、
300億円日本が出したんですよ、
うん、
その人タイの人たちが銀海岸に陳情に来た、
うん、
ムール貝の養殖をやってる海にその排水するっていうのに、うん、何とかしようかで来たから私話聞いたんですよ、
うん、
そしたらね、その汚職の塊、うん、バンコクから50キロ離れたところに作ってバンコクの下水処理場ですよ、その土地が、タイの工業大臣がゴルフ場を作ろうと思って地上げに失敗した土地
漫画みたいな話ですね、
この土地を買えと、
漫画みたいな話ですね、
完全な汚職の土地、
はあ、
でそこで作った下水処理場をムール貝というタイの人たくさん食べるね、養殖場があるんですよ、一大養殖場、そこに流すわけ
たまたまじゃないですねそれ、
で日本の ODA に書いてあるんですよ、もう汚職これやったらあかんよと、ODA やめた、で環境破壊これやったらあかんって書いてあるんですよ、
うん、
それ私予算委員会でやったら、その調べて、あの、
うん、
ね、であの人、私現地行って、じゃあみんなの意見聞きましょうって言ってやったな、うん、一応まあ国家元で行くから外務省の人が来る、一緒に来るわけですよ、一緒にね、
うん、
でそこのムルガイのところで住民集会があって、
うん、
じゃあどうなってるのか話聞きに行こうって言って行ったんです、
うん、
歩いてたらふっと振り向いたら外務省の人はみんな逃げちゃって いなくなった。
あ、そう
住民の 人の意見聞かないの、
悪い連中だな、うん、
まあそれはね、もうとてつもない無駄遣い、全くで、ね、もっとひどかったのは、
うん、
タイって真っ平らな年でしょ、ね、50キロ下水を運ぶってどんだけエネルギー
が、危険ですよね、本当ですよね、
ポンプステーションが7カ所
なんか
もう、ね、まあ、これ言うともうあと3時間かかるからだから国民が払ったお金は 35% で返してやるから、ね、自分で授業料払って自分で医療費負担して自分で、ね、子供産んだらそれは生活苦しくなるよ、教育費大変だから、
うん、
というところがあの私は気がついたんですが、誰か他に気がつく人いるかしらと。
結局だからそういう腐敗のつけが一つはこう新エネルギーの遅れにもつながってるでしょ、
うん、そうですね、
ね、
そうですね、おっしゃる通りですね、
ね、
でスウェーデンの政治ってどうしてるのかなと、
ね、
日本ではそれ機能しないわけですよね、国民から税金と社会福祉をたくさん取ってそれ返さないわけですよ、でスウェーデンどうしたのかって私も議員やっても大変なんですよ、はい、選挙活動しなきゃいけない、何も良かったんだけど負けたらただの人だから、でやってるでしょ、じゃあスウェーデンどうしてんの、どうしたらね、まず地方議員、市会議員とかね、無給、
無給、
でだから議会は夜6時からみんな仕事終わってから、でそれで十分なんですよ議会するのに、
ああそうだね、
一年中議会する議題なんて何もないよ、
ああ確かに、
私は今 YouTube ですごい話題だった千葉市の 市議会、
うんうんうん、
ほとんどのやつは寝てる、ガーッて寝てるか、
あ
の、
ね、
iPad で今日の料理とかでやってる、後ろ
今日の料理
だって何もやることないだから、まあ、千葉の市会議員が、市会議会に座って、年収2000万もらって、何もする仕事ない、それで55人もいるの、
ああ
何もすることないだって条例作ったことないだから一年に一本あるかないかでしょ、
うん、
何するんですかそこに座って、
あ確かに、
でだからいらないんだから無給奉仕、うん、で議会は6時間、
うん、
国会議員もねものすごく少ない、
うん、
じゃあどうやって選挙やってどうやって数日本の国会議員ってお金たくさんもらわないと俺選挙勝てないから、
うん、
選挙職いっぱいいるんやと、
うん、
ね、みんなから、ね、パーティーやって1億集めようとかで、うん、いやどうですか、じゃあどうやってやってるのかって言ったら、うん、あの政党選挙なんですよ。
ああそうか、はいはい、
スウェーデンはこの政党はこれをやりますということはっきりして、うんうん、その政党に属する人が候補者、
あそう、ね、
個人の名前どうでもいいんですよ。ああ
政党選挙だね、確かに、
うん、俺の名前売らないと俺投票してくんないって言って頑張る必要ないんですよ。
ああ、ね、
で毎日私は朝立って演説してましたけど、あの駅前で、そういう必要ないんですよ。政党が政策を正しく理解してもらったら、はい、そこに投票する、うん、それそれ候補者はそれを、うん、で中央議会は、うん、ボランティア、俺がみんなのために奉仕したいっていう人が議員をやる、うん、俺議員やってね2000万もらって生活が楽になるという人は議員をやらない、そういう給料ないんだから。
いいですね、日本もそうすべきですね
と思ったんですけど ね、
いや本当にでも今日はですねたくさんいいお話を伺いましてですね、なんかなぜ日本がこうね新エネルギーでも海外に遅れを取ってるかのところもね、なんかちょっと今日は実感させていただきましたよ、はい、でもね本当にあのまあエネルギーの自立って日本が総合的な意味でこれからその蘇るための今日は基軸じゃないかってことを感じましたね、はい、ここからスタートするとうまくいくんじゃないですか。確かに戦後もですねほら石炭の増産から始めたじゃないですか、当時エネルギーね石炭ということで、やっぱりエネルギーの自立ってやっぱりなんか、うん、行き詰まったものをやり直す時の、 あの出発点の感じがしますよね。だからそういう意味ではなんか本当に山田さんやっておら、おられる仕事まさにパイオニアとしてですね、なんかねこれからますますご発展いただきたいと今日しみじみ思いましたね、はい、でちょっと今日はですねたくさんの方がこれ聞いておられますので、最後山田さんからあのリスナーの皆さんに何かメッセージをということをいただけたらと思いますが、
うーん、まあ私のメッセージっていうか、まあ言いたいことは全部言いましたけど、やっぱりこう意識の改革っていうんですかね、あのこの何のために何をやるかっていう、ことをこう本気になってやるか、そういう人たちがこう一人でも増えると随分地方創生は変わってくるというふうに私は思いますので、まあ、リスナーの方もそういうもし気持ちを持たれたらどこでもチャンスがあるどこでもできるしと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日はエネルギー自立で日本はよみがえると題しまして、株式会社エジソンパワー代表取締役山田俊正さんにいつものように都 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺いました。大変いいお話を今日もたくさんあの勉強させていただきました。どうぞ皆様も、これをご参考にされてご活躍ください。山田さん今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またお目にかかりましょう、はい、ありがとうございました。